大好きが天才を生む第579回をお届けいたします。今回のテーマは英語教育はここを直せばいいです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。英語教育に関してはですね、いろんな方がいろんなことをおっしゃって、でもすごい量の本が出てますよね。で、あるいはその、専門家の中でもこの、どうもですね、方向性がはっきりしないというかですね、いろんな学校の指導を結局直接的にも知ることになるわけですが、いろんな生徒さんがいろんな学校通ってらっしゃるので、そういう人に有名な学校も多いんですが、そういう方を見ますとですね、顕著に思うのは、ちょっと英語教育の方向性を失ってるんじゃないかっていうふうに、思うことがすごくあるんですね、生徒さん教えていて。つまりそれからその学校の指導っていうのを受けたまると、どうもですね、方向性を完全に失ってるんじゃないかって思うことが実はすごくあるんです。それに危機感を覚えるんですね。でですね、とにかくですね、やる教材を増やすとかがすごく多くてですね、私などはほぼ学校の教科書でやっただけなので、そういう意味では学校で丁寧にやってくださったので、すごくそれが良かったと思うんですけど、とにかく単語集はやるわ、副教本はやるわ、なんかいろいろですね。一つのことをしっかりやればいいのにと思うんだけど、どうもそうじゃないですね。でですね、それはなぜかっていうことなんですけどね。まずですね、高校3年生までの到達度をどこに持っていくかっていうことが明瞭じゃないってことと、それから、じゃあどうしたらそこに行けるのか、あるいはどうして行けてないのか、その到達レベルに達し得ないのかっていうことが明確でないんですよ。でね、だからそこを今お話しますね。で、まずですね、一番大事なことは発音なんですよ。とにかく発音。語学で発音ほど大事なことはないんですよ。で、もう先生でね、申し訳ないけど、発音でその何か、なんていうんですかね、ちょっと違うなっていう人は、まず英語教えちゃダメですよね。で、なんで発音が大事かっていうと、それはもう英語っていうものと日本語っていうものの差を考えるといいんですね。極端に言うとですね、ヨーロッパの標準語っていうのは長い間ラテン語だったんですよ。で、ラテン語でいろんなやり取りをしたわけですよね。もちろんその学術的な論文は全部ラテン語で書かれたし。で、その時に、そういう意味ではその標準の言語はラテン語、ラテン語ですし、今も大きな影響を与えてますね。で、日本人がね、ラテン語を勉強するときに音声面で障害があるかっていうと全くないんですよ。よく言われますが、ラテン語を最も正確に綺麗に発音できるのは日本人だと言われるくらい、日本語とそれからラテン語っていうのはそういう意味で音声面での、差がないんですよ。これは大変なことで、つまりですね、それと同じヨーロッパの言語でありながら、英語っていうのはそうじゃありませんよね。でも同様のことは、イタリア語をやった方ならわかる。もちろんラテン語をやればそうですが、イタリア語もそうですし、あるいはドイツ語でもそうですよね。で、フランス語でも英語と比べればそれほどではないと思うんですよ。ですので、いかにですね、ヨーロッパの言語の中で、つまり日本語を基準とすればですよ、音声面の。すると、その差が大きい言語っていうのは、英語ほど大きいものはないっていうことですよね。で、だからそれがですね、結局ですね、いろんなところに影響してるんですよ。だから標準の言語がね、もう何十年か前だったら、どちらかといえば、英語というよりは、ドイツ語であったりってことが多かったと思うんですが、そういう時にも全然、ものすごく日本人楽だったと思うんですよ。で、とにかく、音声面での差っていうのが、ものすごく大きいということを、まず大前提にしないと、話が始まっていかないんですね。だから日本人がなんか語学が苦手とかって全然そんなことはなくて、まずですね、その英語の特殊性っていうのがあるので、その特殊性を踏まえた教育っていうのをしてないということなんですよ。で、それはまず第一に、とにかく発音ですよ。でね、その発音と、それからもう一つね、到達度っていう話をしますね。もちろんですね、いろんな側面はあるんだけれども、日本人で英語が通じないとか、英語が役に立たないっていう大きな理由は、語彙が足りないんですよ。圧倒的に。圧倒的に語彙が足りないんですよ。大学受験でだいたい6000語とか言われますでしょ。でも、6000語のレベルで、例えばタイムは絶対に読めないですよ。つまり英米人の普通の教育ある人が普通に読むような文章っていうのは6000語では絶対に読めないんですよ。つまり最低でも2万2000とか2万語以上は絶対に必要なんですよね。 もちろん数え方にもよるのでですが、これ多分ですね、体感した方は、勉強した方は多分2万語っていうと、うん、なるほどと、いいとこだよね、多分皆さん同意してくださると思うんです。これがまたフランス語とかになるとまた違うと思うんですが、とにかく英語に関してはそうです。ですので到底ですね、足りないんですよ。だから日本人の英語が通じないって言うと、それは当然なわけですよ。ほぼですね、6000語って言ったら小学校のレベルなんですよね。その小学校のレベルしか知らない人がですね、大人同士の会話とか、大人同士の、まあ、その文章に、文章も含めてですね、書くことも含めてコミュニケーションできるかって、やっぱできるわけないじゃないですか。だからできるわけないことを、そのやろうとしてるわけですよ。つまりですね、到達点の設定が間違ってるんですよ。もしね、きちんとコミュニケーションできるってことになるとすれば、結局のところ高校3年生の末までに2万語以上の語彙力を身につけなくちゃいけないんですよ。いや、もちろん文法とかも大事ですよ。大事ですが、基本ベースとして単語知らなければどうにもならないので、語学は。しかもですね、正しい発音、つまりその2万語が正しい発音もできるってことなんですよ。だから、ただ逆に言えば正しい発音ができる2万語の語彙を持っていれば、ほぼ多くの問題解決、単純に解決しまうんですよ。ここのところがですね、こんな当たり前のことがですね、どうにもその、なんていうんですかね、受け入れられないというかですね、言われないので、もう議論は混乱するばかりですよね。そして英語教育は変な方に行くばかりですよね。だから、もしね、その、到達できちんとその、まあ、高校3年生の時点で、例えば英米の大学の授業についていけるっていうことをもし考えるとするならば、結局のところ高校3年生の時点で2万語の語彙力を持ってるってことです。しかも正確な発音もできるんですよ。正確な発音もできる2万語を持ってるってことなんですよ。やはりですね、ここを外しては議論ができないんですよ。で、ここないところで何か議論しようとするので、議論なんて絶対に収束するわけないですよね。やはり単語は大事です。そういう意味ではその単語を大事、語彙力を身につけるってことは大事です。ただもちろんですね、語彙力を身につけるイコールですね、要は単語集と首引きとかってのはまたちょっと違うんですが、しかし、とにかくここの到達点の正しい設定がない限りは誤解してしまいますよね。で、これはまあ実は中学1年生向けに私は話してるんですけど、中学1年生で6年間で2万語マスターできるかできないかってのはできるに決まってるわけですよ。たかだか逆に言えば2万ですからね。どんどん覚えていけばいいわけですよ。で、まあ覚え方もあるし、何を対象に覚えていくかっていろいろあるんですけど、そこのところをきちんと意識しなきゃいけません。で、残念ながら、日本で出回っている教材っていうのはそれを全く意識していないので、当然あんまり効果がないわけですよ。教育もそうですね。それはそうですよ。全然見当違いの方を走ってますからね。もう英語そのものを覚えるってことも大事ですし、ですが、とにかく単語を覚えない方には英語そのものも入っていかないわけですよ。で、適切な表現を覚えるってこともそうなんですが、やはり単語を覚えないことには適切な表現も覚えようがないですよね。ということで、やはりすべては単語に帰すとまでは言いませんが、やはりそこを語彙力をいかに増すかっていうことは徹底的に追求するべきだなと思います。そこの議論がないので、どうしてもですね、なんだかわかんないことになってしまうんですね。みんな立派な人がいろんなこと言ってるんだけど、どうも収束しないのは、その当たり前のことを言わないからです。あるいは、あえて言わないのかね。中学1年生、高校3年生、6年間で2万語覚えさせるのは無理だとか、どっかで勝手に思ってるんですよね。もっと言えば。つまりもっと言うとね、勉強させるのは不幸だとか、どっかそんな風に思ってるんですよ。あるいは、そのことちゃんと言っちゃうと、自分の商売ができなくなるから、まあ、適当なとこで、ごまかして商売し続けようと思ってるのかね。とにかく、まあ、わかんないですけど、とにかくそういう事態は現実にあるんですよ。だから、中学1年生でもしせっかく英語っていう言語を始めるんだから、その時にはもう6年間で2万語を覚え切るというふうに思ってやってほしいんですよね。まあ、具体的にやり方はもう私に動画を来てください。もう今世丁寧に教えます。まあ、あるいはそういうことを教えられる先生もいると思うんで、とにかくそういう先生につかなきゃダメですね。どうも全く根本的な設計がそういうふうになってないので。ですんで、だから逆に言えば問題点をしっかり掴めば、英語など恐れるに足りないことなわけです。ぜひですね、そういうことを、何がその、なんか議論に乗ってないか、何がダメかってことをね、しっかり分かってですね、やってほしいなって思います。 で、もちろんですね、いきなりですね、単語だけ覚えるってことも難しい。もちろん文法も大事ですよ。で、文法大事なので、ですが、とにかく発音が大事だってことは大前提ですよ。正しい発音ができるってことは大前提なんですけど、いきなり2万語って言われても遠いと思うので、一つだけね、5本を紹介しようと思うんです。昇竜堂というところから出ていて、この本昔からあるんですが、池永先生が書かれたですね、中学生の英文法、問題を解きながら学ぶ中学生の英文法っていうのと、それからですね、高校入試英文法マスター155題っていうのがあります。これも随分昔に出た本で、ちょっと今確認してみますとですね、最初出てませんね。随分昔からある本です。中学生の英文法を今出してるんですけど、この初版っていうのは、今手元には23スリットしか出てない。初版がいつだったかちょっとわからないんですが、とにかく昔からあります本です。ですね、このこういう本をですね、正しく発音できることですよ。文字通りね。このいろんな例文が出てて、その見事な解説があるんですが、それをきちんと発音できること、正しくね、発音できることっていうのを強調しておきますね。これをですね、文章だけでやろうとか、うろ覚えの発音だけで、なんかこう、規則だけ当てはめて問題だけ解いていくとかっていうことは全く意味がありませんよ。やめてくださいね。必ず正しい発音で全ての例文が発音できるということをまず目指してください。それをまず目指されると、当初はそれを目指していただいて、勉強していただくと、徐々に、語彙も増えていきますし、語彙を増やす方法も適切な指導を受ければ分かってくると思います。ぜひまずこの辺を取っかかりにされて勉強されたらいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。失礼します。
第579回の今回は、英語教育はここを直せばいいというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。